どうぞ黙示録の6章、今日は12節のところから17節まで御言葉を学んでまいります。私たちはこの黙示録の6章に入って、子羊であるイエス様が巻物を受け取り、その封印を解かれていく様子を見てきました。それぞれの封印が解かれることによって、さまざまな出来事が起こるんであるということを我々はこの御言葉を通して教えられてきました。私たちがこの6章の中で見てきたさまざまな出来事、もう一度皆さんに思い出していただきたいんですが、一つ目のその巻物の封印が解かれたときに、白い馬と騎手が記されてました。偽りの平和がこの地上に訪れるんだという話でした。一時的な平和ですから、あっという間にその平和はなくなってしまいます。二頭目の馬は赤い馬でした。それに乗る騎手が記されてました。争いと戦争を表したものでした。その平和がなくなり、人々は互いに殺し合っていくという、そのことが約束されてました。また三頭目の馬は黒い馬と騎手でした。飢餓の話でした。食べるものがなくなるという大変な時代が来るんだということが記されてました。そして4頭目は青ざめた馬と騎手でした。死の話でした。剣や飢餓、また死病と獣によって人々が殺されるという話が出てきました。この全世界のかなりの数の人々が殺されることが確かに記されていました。そして第5番目の封印が解かれたときに、そこには観覧時代の殉教者たちの話が出てきました。観覧時代にこのイエス・キリストを信じるという救いに預かった人々の多くはこの殉教を経験します。殺されるわけです。ですからこの観覧時代のことを私たちが考えるならば、この観覧時代というのは皆さんご存知のように、主イエスキリストが我々クリスチャンを迎えに来てくださる空中警挙が終わった後です。その時代が始まります。大変な時代であるということは想像がつきます。この世の中には大変な悪がはびこり、悪が増大していきます。なぜ観覧時代に入るとこのように大変な時代が訪れるのか、パウロはその理由を教えてくれています。彼が教えるのは、今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるまで引き止めていると、テサロニケ第2の手紙の2章の6節7節のところで教えています。つまりこういうことです。今この恵みの時代に住んでいる私たち、今は聖霊なる神様がその悪が支配し、悪が増大するのを止めてらっしゃるって。しかし空中警戒とともにこの聖霊もその取り除かれることによって、世の中はしたい放題です。大変な悪がこの世の中を満たすこと、そのことが約束されています。ですから少なくとも我々が観覧時代について考えるならば、それは大変悪がはびこる時代であり、悪が増大していく、そんな時代が来るということが聖書によって約束されています。さて今は私たちがこの6章を通して5つの封印が解かれることを見てきたわけです。そこに記されていたさまざまな出来事っていうのは、この観覧時代の前半の3年半の時代に起こることであると言われます。で、今日私たちが見るのはこの12節から17節で第6の封印が解かれます。この時代というのはおそらくこの前半の3年半の終わりほど、その時に起こることであり、そしてどうもそれで終わってしまうんじゃなくて、その後も最後の裁きが来るまでこういった現象が続くようです。第6の封印が解かれる。12節の御言葉を見ていただきますと、私は見た子羊が第6の封印を解いたとき、 一体どういうことがこの地上において、この宇宙においてなされていくのか、どういう出来事が起こるのか、その御言葉を今から私たちご一緒に見ていきます。でそれを私たち今から学んでいくんですけども、一つだけ神学者たちの間ではこの第六の封印が解かれた後に起こる出来事、17節を見ていただきますと、御怒りの大いなる日と書かれています。神様の怒りがこの地上に下ってくるんだと、大変な時であるということが記されているわけですが、ここに記されていることを字義的に取るべきなのか、文字通り取るべきなのか、それとも象徴的に取るべきなのか、ここに議論があります。しかし私たちは結論から言うと字義的に取ります。文字通りに取っていきます。でその理由を一つ今挙げますね。それは今ここに12節のところからどういったことが起こるのかと記されているんですが、ここにだけ記されているのではなくて、実はこういったことをイエス様ご自身もお話になっていらっしゃいます。主イエスキリストが十字架にかかる前、オリーブ山において弟子たちにこのあと何が起こるのか、弟子たちはその質問しましたでしょ。世の終わりには一体どういうことが起こるのかって。そしてイエス様はその話をされました。そこで今私たちがこの黙示録の6章に見ていること、これから学んでいくことが記されています。でそこを見るときにイエス様がおっしゃったことっていうのは象徴的ではなかったです。地震が起こると言ったら本当に地震が起こる、そういうことから私たちはこの黙示録も同じように象徴的に見るんではなくて、字義的に文字通り取るべきであると。またヨハネがこの黙示録の6章のところから記しているわけですけれども、彼が例えを使う場合、ここにはそれはというような言葉が記されています。それはそれはであるとか何々のようにとか、こういう言葉を補うことによってこの部分が例えであるということ、そのことを明らかにしています。ですから私たちはまず主イエスキリストがおっしゃったことが文字通りであったこと、そういうところから私たちもこのここに記されている出来事を文字通りに理解するわけです。ただ一つだけ補足することがあります。ちょっと皆さんも想像していただきたいんですけども、ヨハネの立場に立って、ヨハネが神様からこれから起こる出来事を2000年前に記されたわけです。そうするとヨハネは何が起こるのかを見て、それを一生懸命記そうとするわけです。驚きの連続であったはずです。どう表現していいか分からなかったはずです。一生懸命彼は言葉を選んでそれを記すわけですけれども、ですからこの箇所を見ていくと、確かに彼が見たこともない、経験したこともないことを記しているわけですから、誇張した表現があったりとか象徴的に見えるような表現があることは事実です。でその中に今日私が見ていくのもちょっとそういう表現が記されていることは確かです。しかし字義的に文字通り私たちはこの箇所を取るべきなので、ご一緒に今から6つの出来事が記されているので、それを見ていきたいと思います。まず最初12節、子羊が第6の封印を解いたとき大きな地震が起こったと。この6つ目の、 その封印が解かれたときに何が地上に起こるか、大きな地震が起こったこと、そのことが記されています。イエス様がさっきもお話ししましたように、オリーブ山で弟子たちのお話になったときにもそのことに触れていらっしゃいます。世の終わりの前には地震が勃発するって、地震の回数が増えていく話です、ね、先ほどのルカの福音書の先ほどのマタイの24章の7節のところにも方々に飢饉と地震が起こるということをおっしゃっているし、ルカの21章の10節にも大地震がありというふうに記されています。人類はいろんな地震を経験してきました。私たちもいろんな地震を経験したし、いろんな地震を目撃しきました。今私たちの周りでも大変な地震が起こるということで、そのような注意を促しています。 しかし今私たちが見ているこの箇所に記されている地震というのは、これまで人類が経験したことのないような地震の話です。しかも時代が進むにつれて、終わりが近づくにつれて、ますますその地震がどうも大きくなっていくような、その記事があります。ただまあこの地震に関して私たちが言えることっていうのは、こんなことが御言葉に記されているので、ちょっと皆さんに聞いていただきたいんですけど、私は天を震わせる、万軍の主の憤りによってその燃える怒りの火に大地はその元いから揺れ動くなんて。これイザヤ書の13章の13節のところですけども、元いからこの大地が揺れ動く様子、そのことが記されています。また同じように旧約聖書の中でハガイというのがあります。2章、旧約聖書の1418ページのところですが、そこにも誠に万軍の主はこうおせられる、しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす、私はすべての国々を揺り動かすと。そうするとですよ、確かに我々いろんな地震を経験したし、でもここで記されている地震というのは、この大地が揺れるだけじゃない、天までもこの宇宙全体も震えるほどのものであるということが教えられているわけです。大変な地震が起こるということです。でさっきから繰り返し、その大きな地震が起こるんだ起こるんだって皆さんノートにも書いておいたように、黙示録の11章の13節にも、そして16章の18節にはこうあります。稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があったと。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であったと、ね、だからまずヨハネが教えることは何か、第六の封印が解かれると大変な地震がこの地上を襲うということです。想定以上のものです。そして一回じゃなくて、どうもそういったことが起こる、繰り返し起こっていくようです。終わりに近づくにつれて、それが一つ目の出来事です。大変な地震が起こるということ。二つ目の出来事、この6章の12節でもう一度見ていただくと、そして太陽は毛の荒布のように黒くなりと書かれています。太陽が黒くなるんだという話です。そしてそのことを例えで説明しています。どんな例えかというと、毛の荒布のようにと書いています。これは何の話かというと、この荒布というのは黒いヤギの毛で織られたものです。ですから非常に黒かった。人々はこの荒布を身につけるときは、深い悲しみや絶望の中にあるとき、そのときにこのような荒布を身にまとったんです。今も私たちは悲しみの時にそういった黒い服を身につけますけれども、彼らも同じようにそういう時にはこの荒布の、黒いヤギの毛で編んだそういった衣服を身につけていた。それを例えに、太陽が黒くなるんだということを教えています。太陽が真っ暗になり、光が届かない状態です。で、何がここで言われているのかっていうと、さっき私たちが見てきた地震と全く関連のない話をしているんじゃないんです。関連があるんです。地震が起こるということは、火山活動が活発になってきます。火山の噴火があちこちに起こるでしょう。その噴煙が立ち上ることによって太陽の光が遮られていく。つい最近も私たちは火山の噴火で多くの人が亡くなった、その出来事を我々はテレビで見ました。すさまじい勢いでその噴塵がこう立ち上っている様子を見て、そうするとその下にいる人たちは太陽が薄暗く見えた。 周りが暗くなった様子を私たちは実際に目撃したわけです。おそらくそういうことが起こるんだろうということです。ちょっと皆さんにヨエル書という旧約聖書の御言葉を見ていただきたいんですが、あんまり開けることがないんでページ数言います。1372ページです。ヨエル書2章です。1372ページ、ヨエル書の2章の31節をご覧くださいますか。そこには主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となりと、このように記されています。そして30節見てくださいます。太陽が闇となるわけですけれども、30節にその原因がどうも記されているようです。血と火と煙の柱であるって、ご覧になります？皆さん、30節にそのように記されていますでしょ。でさっきもお話ししてきたように、火山の噴火とともに何が起こるのかって、私たちはそこから出てくるそのマグマによってその火を見てるし、そして煙も見てます。さっきからお話しているように、おそらくそれがこの太陽が闇となる原因だろうと。ですから大変なこの火山活動によって、そして太陽がその光が届かないような、そのような状態になると。それが二つ目の現象とヨハネは記しています。三つ目は、今日のテキストに戻っていただくと、三つ目は月の全面が血のようになったと。これが三つ目です。つまり太陽だけじゃないと月も暗くなるという話です。実は月が暗くなるというのは、また月がこのように血の色のようになったと、血のようになったというのは神様の裁きと非常に関係しています。イザヤはこんなふうに言います。見よ、主の日が来る、残酷な日だと。憤りを燃える怒りを持って、憤りと燃える怒りと怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊なものの誇りをやめさせ、横暴なものの高ぶりを低くするって、神様の裁きが下るという話です。その時にはそういった天体が光を放たないという話があります。そして先ほど私たちが見たヨエル書です。ヨエル書の2章の先ほど読みした31節後半の部分を読むとこうあります。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となるだけじゃないんです、月は血に変わると書いています。神の審判が下る前に、神が罪人の罪を裁かれるその前に、太陽は闇となり、そして月は血に変わるって。血に変わるっていうことは、月の色が血の色、あの赤銅色のよう、あの銅のような、そういう色になるということです。さっきも報告がありましたけれども、まもなく私たちはそのスーパームーンというものを目撃すると、皆既月食が起こるわけです。月がまさに血の色のようになると。今みんなはそれを楽しみにしています。中継もなされるという話も聞いています。おそらくみんな見て、すごいな、美しいなと。でもこの時は違います。おそらくその出来事を目撃した多くの人々は、これが普通でないことを彼らは感じて、そして人々は恐れを抱くんでしょう。そういったことが起こるということがこの黙示録の中に予言されています。さっきも話したように、ちょっと思い出してくださいます。その噴煙がそれぞれの火山から立ち上っている様子、昼間は太陽の光を遮り、 夜は当然月が見えなくなります。ひょっとしたらそのことがこのヨハネによってこの12節に記されていることかもしれません。いずれにしろそういったことがこの地上に起こるんだって。そして第4番目の出来事を見てください。13節です。そして天の星が地上に落ちたとあります。この星っていう言葉を見るとこれは太陽と月以外の天体の話です。太陽と月をそこに含まない。しかしこれを見ていただくと落ちたと書かれているわけであって、ということは普通考えるのはこの天体が惑星とか恒星が地球にぶつかってくるのかと、そんなふうに確かに見ることができるわけですが、おそらくここで言ってるのはそういうことではないでしょう。だってそんな大きな星が地球にぶつかったら地球は一塊もない。じゃあここで何を言わんとしているのか、実はその答えをクリエーションリサーチ研究所の創立者であり名誉学長であるヘンリー・モーリス博士がこんなふうに説明してくれています。この箇所の言葉は一般的に今日流れ星と呼んでいる隕石以上のものであることを意味している。つまりヨハネたちがいた今から2000年前も彼らは流れ星を見てたわけです。ここで言われているのはただその夜空に走るその流れ星、それ以上のものだろう。じゃあ一体何かっていうと、おそらくこれらの流星は地球にぶつかる大流星雲であろうと、まさに雨のようにそれらが降り注いでくる、そういう出来事がここで記されているんだろうって。人によればこの流星雲というのはだいたい1時間で1000個以上のその流星、それを見ることができたらそれを流星雨と呼ぶって。ここにはその大流星雨って、それ以上の星のような大きなサイズではありませんが、そういったものが地球に無数にぶつかってくるって、そういうことが起これば、この世界が、全世界が大変な被害を受けることは間違いありません。そのことに関してこんな例えをヨハネが与えてくれています。13節ご覧いただきますと、それはイチジクが大風に揺られて青い実を振り落とすようであったって。まだ熟していないイチジクのその実を例えに使ってその出来事をヨハネは説明しています。まだ実が実っていないわけです。熟していないわけです。まだ青い状態です。でもあまりにも強い風が吹いてくると、それが落ちてしまうって。ボトボトボトボト落ちてくる、その様子です。まさにそれがヨハネが見た光景だったって。そういうことが起こるんだということを彼は記しているわけです。そして第5番目、14節をご覧いただきますと、天は巻物が巻かれるように消えてなくなりって。これが第5番目です。ちょっとヨハネがここで言わんとしているその出来事を説明しますね。ちょっと皆さんの想像力を働かせてください。この両手に1枚の巻物を持っているんです。巻物というのはその端がこう巻かれています。その巻物を持っていると、でその巻物を開いて読んでいるときにちょうどその真ん中が裂けるんです。何年も何十年もその巻物を使っていると紙はだいぶ古くなってきます。脆くなります。でもずっと巻かれていたんです。そこでそう広げて見てると真ん中が裂けるとどうなるかっていうと、その部分から両端にその巻物を持っているその手の方にその紙は巻き上がっていきます。その様子をここでヨハネが言ったんです。まさにそういう状態だと言ってるんです。イザヤもそのことについて34編の4節のところに、イザヤの34のところに、天の万象は朽ち果て、天は巻物のように巻かれるなって書いてます。 じゃあそうするとですよ、なんとなくこうその星空を見てて、それがどこかの境にしてなくなってしまうのかと、そういう話がここでされているかというと、どうもそうではなさそうです。なぜかというと、新天新地が誕生するまで、神によって創造されるまで、まだこの天は残っています。黙示録の20章の11節のところにも、地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなったとか、黙示録の21章の1節のところにも、新しい天と新しい地を見た、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないって。つまり最後の最後、神様が全てを作り変えられて新しい天と新しい地をお作りになるまで、この古い天はまだ残ってるんです。この古い地もまだ残ってるんです。ですからこの黙示録の6章のところで、ヨハネがまさに天がその巻物が巻かれるように消えてなくなるというのは、この天が滅ぼされてしまう、消えてなくなってしまうという、そういう話ではないということが分かります。じゃあ一体これ何を言ってるか、それを理解するために必要なのは、この14節に出てくる次の言葉の意味なんです。それは消えてなくなりという言葉が出てます。この動詞の意味です。この言葉の意味が一体どういう意味なのかです。説明しますね。この言葉の意味っていうのはね、時期的には文字通り言えば、もう見ることができないって意味です。もっと言えば、普段の場所から移されること、そういう意味を持った言葉です。おそらくこういうことでしょう。この星を見たときに、その普段あるところから移動してしまうということです。そういうことが起こるということです。この宇宙が、ずっと見続けてきたこの宇宙が壊れていく様子です。確かにそのことは主イエスキリストによっても語られています。イエス様もルカの21章の11節のところに、天からの凄まじい前兆が現れるなんて、そういうふうにおっしゃってるし、ペテロ第2の手紙の3章の10節でペテロは、その日には主の裁きの時ですけれども、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと、ようなことが記されているわけであって、おそらく今見てきたように、そのあったその場所から移動してしまう、そういうことがこの最後の時に起こってくるって。そして最後の第6番目の出来事です。14節のところに出てきます。すべての山や島がその場所から移された。これが第6番目です。今日私たちがこう順番に見てきたことを思い出してくださいます。カナン時代に入って、カナン時代のちょうど3年半が終わりかけようとしている頃です。どういったことがこの地上に起こり、またこの宇宙に起こるのか、大変な地震が起こるという話を見てきました。太陽が光を失ってしまう、そして月は血の色になってしまう。見てきたように火山の影響がそこにあるんでしょう。しかし同時にそのような血の祈り色に変わるということは、神の裁きがまさに来ようとしていること、そのことを告げるわけです。そしてその天の星が、つまりおそらくその大流星雲が、いろんなものがこの地球上にぶつかってくる、大変なダメージをこの地球上にもたらすって。そしてその天の星がそのあった場所から移動してしまうような、そういった出来事が起こってくるって。そして最後にここに記されている、すべての山や島がその場所から移されたと。おそらくこれはそういった地震等による地殻変動の話でしょう。今も我々そのことを見てます。あの東日本大震災によって地球が、その日本列島が動いている様子を我々はニュースで知ってます。またいろんな地殻変動が起こってます。山が沈んでしまったり、また新しい島ができたりとか、おそらくそういうことが起こるということが ここに記されていることでしょう。これが第六の封印が解かれたときに起こる出来事としてヨハネが記してくれたことです。今から皆さん見ていただきたいのはね、そういったことが起こっているにもかかわらず人々はどういう反応をするかです。驚くべき反応を彼らはするんです。15節から17節ご覧ください。まずこの中に記されていることっていうのは神様の裁きの話です。いいです。今我々見てきたのもそのことを指さしてたんです。そのすべての出来事が私たちに教えてくれていることは神の約束された罪の裁きがやってくるという話です。そしてこの15節ご覧いただきますと、この地上にあってこの社会を構成する人たちすべてがここにリストアップされています。どんな人たちか、15節見ていただくと最初に地上の王と出てきます。これは世界のリーダーたちの話です。最高の統治者であったり君主であったり支配者であったり、また国家の長たちの話です。国を治めている人たち、そういう人たちの話です。二つ目は高官と出てきます。これは政府の高官、また王宮の高官とも言えます。実際政府の行政上の務めを履行する責任を持った人々、そういう人たちが当然全ての国に、ほとんどの国にはいるわけですよね。行政を司っている人たちです。次に出てくるのは千人隊長です。誰のことか大体想像つきますでしょ。軍の司令官たちです。軍のトップです。そういう人たちの話です。次に出てくるのは金持ちの話です。これは個人的な話をしてんじゃありません。これは商業とか経済を操るリーダーたちの話です。この世界の経済を操っているような人たち、もちろんその国の経済を操っている人もそこには含まれるでしょう。で最後に出てきているのは勇者という言葉が出てきています。この勇者という言葉が持っている意味というのは、人々に対して巨大な影響力を持っている人です。人に対する巨大な影響力を持っている。でそういう人たちっていますでしょ。多分そのこの世のスターであったりヒーローであったりっていろんな世界にいるじゃないですか。彼らが何かを言ったり彼らが何かをするとすごい影響を及ぼしますでしょ。おそらくそういう人たちの話でしょ。でこういうふうに今見てきたこの5つのリスト、ひょっとしたらこの世では要人と呼ばれているかもしれないし、非常に重要な人物と言われているかもしれない。でも御言葉が教えていることは、たとえそうであったとしてもこの罪の裁きを免れることはできないということを言っているんです。彼らは地位も権力も欲しいままにしている人々です。でも彼らもこの裁きを逃れることはできない。その後見ていただくと一般の人々が出てきますでしょ。あらゆる奴隷と自由人というふうに書かれています。こういうリストに属していない全てのそれの残った人たちの話です。でこういうリストを上げることによって、最初にもお話したように神の裁きというのには不公平はないって、神の裁きというのは全ての人に及ぶ、全ての罪人がこの裁きを受けるんだということがここで教えられているんです。それはなぜか、私たちの神は全てにおいて完全に清い方であって罪を憎んでらっしゃる方だから、必ずその日が来るんだと。ですから見てきたようにいろんなことが起こってきます。それは神の裁きが必ず下るんだということ、そのことの前触れです。神の裁きが来ることのそのまさに警鐘が鳴らされているんです。さてその中にあって人々はどんな反応をしているか見てくださいます。15節、地上の高官、千人大将、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が何してます？ホラ穴と山の岩間に隠れと書いてます。何をしているかというと、彼らはこの神様が下される裁きから 逃れようとしているということです。確かに観難時代において神がなさることっていうのは大変恐ろしいことです。それを我々見てきました。でも一番恐ろしいと思うのは、神の警鐘を聞きながらどういうことが起こるのか、予言されていたことが実際に自分たちの目の前に起こっている、その出来事を目撃していながら人々は何をしたかっていうと、彼らは普段通りの生活をするんです。いいです皆さん、今見てきたように地震が起こり、この宇宙に、この天体に異変が起こります。今までになかったようなことが起こるんです。神の裁きが近いということを神は示していらっしゃるにもかかわらず、人間はどうしているかというと、いつもと変わらない生活をするということです。マタイの福音書の24章の中にこうあります。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。24の38節に、洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。つまり普段の生活を行ってたということです。主はこうして、実はあのノアの洪水が起こるその日まで、イエス、ノアとその家族が箱舟に入ってその扉が閉じられて雨が降って洪水が起こるその間際まで、ノアはずっと裁きが来るということを語り続けてました。何年間かご存知です？120年間、神の裁きがあるんだということを語り続けていたにもかかわらず、彼らはそれでもまだ心を開こうとしない。最後の最後まで彼らはその神の警告に対して全くそれを無視して好きなように生きているんです。神の裁きは必ず下るんです。もう皆さんは聖書を学んでて、そのことを何度も学んでらっしゃるから確信として持ってらっしゃると思う。それは皆さんが誰かから聞いた確信じゃなくて、聖書が確かにそのことを教えてるからです。ちょっと今皆さんにある一箇所挙げていただきたい。それはナホム書というところです。旧約聖書の、これもページ数言います、1403ページです。1403ページナホム書、神のメッセージを聞いてください。3節、主は怒るのに遅く力強い、主は決して罰せずに置くことはしない方であると、そう書いてますよね。今皆さんに見ていただきたいのは今最後に読んだところです。主は決して罰せずに置くことはしない方って、こんなふうに日本語訳はされています。ちょっとこの箇所を、これヘブライ語ですけれども、こんな言葉がこんなふうに並んでる、そのように順番に読んでいきますよ。いいです、こうあります。罰せられないこと、いいえ、罰せられないこと、主はって、4つの言葉が並んでます、ヘブライ語において。罰せられないことっていう同じ言葉が2回ここに出てくるんです。つまりこのことを通して主が何をおっしゃってるかっていうと、主は絶対に罪を罰せられるんだということを強調してるんです。神様は罪を見てもう見ないふりをするとか忘れようなんて、そんな神じゃないって言うんです。私たち人間が犯した罪に関しては絶対に、絶対にその罪は裁かれる、それがこのメッセージなんです。なんか神様って優しい方でそんなこと全部許してくださるんじゃないか、いいえ、神は清い方であり正しい方であり、神はどんな小さな罪でも見逃すことをなさらない方です。それがここに書いてあるんです。主は絶対に罪を罰せられるんだって、必ず罪を裁かれるんだ、それがここで強調して教えられてるんです。実は英語の聖書を見ると、ここに罪を犯した人をと、 その言葉を加えてメッセージを明確にしています。誰を裁くのかです。罪を犯した人々です。いいです。それがこのナホム書の一章の3節で神がおっしゃっていることです。絶対に罪は裁くということです。あなたがそれを否定しようとどうしようと、神がそのことを明確におっしゃっている。聖書を通してそのことが記されています。この今3節のところを今お読みしたところですけれども、口語訳聖書はこんなふうに訳しています。主は罰すべきものを決して許されないもの。って気になりました？非常に分かりやすいです。主は罰すべきものを決して許されないもの。罪を犯しているものを絶対に許すことのない方だ。それでいて、いいです。それでいて、今ナホム書の一章の7節見てくださいます。こう続くんです。主は慈しみ深く、苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられるって。何を言ってるかって、確かに神は清い正しい方であって、人間の罪を必ず絶対に裁くと。しかしそれでいて、神は憐れみに満ちたお方であって、主の前に助けを求めてくる者たち、主の前に救いを求めて出てくる者たちを許される方だって、それが神だって言うんです。その憐れみによって私たちは救われたんでしょ？違います。皆さんの行いじゃない。神があなたを憐れみ、そしてあなたを救ってくださった。ですから確かに裁きがあるということを教えていながら、同時にそこに救いがあるということも教えています。今日のテキストに戻ってみてください。神の裁きは近づいているんです。そうするとこの人々はどうしたかというと、神のその許しをいただいていない人、罪の許しをいただいていない人はどうなるかというと、彼らは洞穴と山の岩間に隠れて、そして何とかこの裁きから逃れようとするんです。そんなことできっこしない、できっこしない。で見てください、16節に。それでいて彼らはこう言うんです。山や岩に向かって彼らはこう言うんです。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれって。ちょっと皆さんに考えていただきたいのは、彼らは一体この祈りを誰に対してしてます？彼らは神に対してこう祈ったんじゃない。書いてあります。山や岩に向かって彼らは祈ってるんです。自然界に対して彼らは祈ってるんです。自然界に助けを求めてるんです。というのは彼らは神の裁きが近いことを知ってます。神にお会いして、そして神の前で自分の全ての罪が裁かれること、そのことを恐れてるんです。そのことは確実に起こることです。そこで彼らが望んだのはどういうことかというと、この神から隠れて、そして何とか死を望んでるんです。死んだらその裁きを逃れることができるでしょう。ですからこの自然界に、この山とか岩に向かって、私たちのうちに倒れかかって、そして私たちに死を与えてくれ、そうすれば我々は神の前に立って、この罪の裁きを受けることから逃れることができるからって。愚かでしょ。たとえ肉体的な死を経験したとしても、魂は生き続けてます。みんな神の前に立つんです。それを逃れることなんかできないんです。でもこの人たちが思ったのは、死を経験すればこの主の前においての裁きを逃れることができるんじゃないか。そうして彼らはそのことを自然界に願ってるんです。思います？皆さん、なんで神のところに行かないのかです。許してくださる神のところに救いを求めていかないのかです。彼らはこの時代になっても、こんなところでもう本当に裁きが近いこの時になっても、彼らは神に対して心を開こうとしない。17節にこうあります。御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようって。答えは簡単です。誰も耐えることができないって。 この耐えるという言葉なんですが、これは立つという意味があります。つまりこう言ってるんです。一体我々のうち誰がこの清く何一つ汚れのない神の前に立つことができるのかって。この神の前に立つことができるほど清く汚れのないものは一体誰なんだ。答えは簡単です。誰もいないって。誰もこの清い神の前に立つことができる人なんかいないって。でも感謝なことに神があなたをそこに立たせてくださる。神があなたの罪を清めることによって神の前に立たせてくださる。私たちの努力では不可能です。この日が来るって言ってるんです。御言葉は繰り返し盗人のようにその日がやってくるって。誰もその日がわからないからです。泥棒が入ってくるように思いがけないときにそれがやってくるって、その警告を与えてます。だからどういうことでしょう。しっかりその備えをなすことです。備えをなすことです。いいです、クリスチャンの皆さん、今日私たちが見てきたこの警告というのはあなたに対する警告じゃないということ、ぜひ覚えておいてください。なぜかっていうと、もうあなたは救い出されたんです。ここに記されているこの罪の裁きというのはあなたの話じゃない。もうあなたはその罪が許されて神の子供とされて新しく生まれ変わったからです。しかしね、しかし主に合う備えを持って生きることの必要性は変わらないんです。なんとなく日を過ごしてません？自分の思い通りに毎日を過ごしてません？救いに預かった私たちはこの神の前にどのように生きるのか教えられています。神様が喜ばれることをしっかりすることです。神の助けをいただきながらそのことを継続して行い続けることです。失敗したら悔い改めてそれを行い続けることです。それは救いを得るためじゃない。救われた人はそうやって生きるんです。そういう願いを神様は私たちにくださるし、それを実践するための助けを与え続けてくれ、そうやって生きるんです我々。だからそうやって生き続けることです。イエス様にお会いするその日まで。そうして私たちはこの神の救いが本物であり、この神が本当の神であることを明らかにするんです。そうやって生きるんです私たちは。主が皆さん助けてくださること、そのことを知ってます。助けを求めながらそうやって生きていくんです。もしこの中でまだ自分の救いがはっきりしてない人、神はあなたに救いのチャンスを与えてくださっている。神の前に立つことができるものにあなたを生まれ変わらせてくださる。裁きを受けるためじゃない。救いをいただいて罪許されてこの祝福の中に招かれます。でもそのためにはあなた自身の罪が許されることが必要です。この観覧時代の多くの人たちはこの御言葉を教える以上、彼らは神のところに救いを求めていきませんでした。自分たちで何とかしようとしたんです。その結果彼らは永遠の滅びです。永遠の地獄です。あなたがその裁きを受けないように、あなたが永遠の地獄に行かないことを心から願います。ただ唯一の道は、憐れみ深い神があなたに許しを与えてくださるという、我々人間にとって最も素晴らしいこの知らせを受け入れることです。この主の前に心を開いてこの救いをいただくことです。彼らに必要だったのはそのことだったんです。どちらかにあなたは属します。この救いに預かっているのか、まだ預かっていないのか、どのような歩みを今からしていくか、それは救われていようとそうでなかろうと変わりません。どんな選択をするかっていうのはあなたの責任です。どうぞ主の前に正しい選択をして、正しい歩みをしてください。その時に主はあなたを祝し、そしてあなたを喜んでくださる。正しい選択を持ってこの主に従っていただきたい、そのことを心からお勧めします。お祈りしましょう。父なる神様。 今日またこうして愛する兄弟姉妹とあなたの御言葉を学べたことを心から感謝いたします。この後何が起こっていくのか、あなたはそのことを私たちに教えてくださいました。少しずつこの御言葉を通してこれから先のことが見えてきました。ここにいる一人一人の心に皆さんのうちにあなたが働いてくださって、まだこの救いをお受けになっていらっしゃらなければ、どうぞ今日がその救いの日となりますように。もうすでに救いに預かっている皆さんであれば、それぞれが自分の信仰の歩みを吟味して、今主にお会いすることができるかどうかをしっかりと吟味して、もしそうでないならば今日あなたの前に悔い改めて、新しい歩みを、あなたが喜んでくださる、あなたの栄光を表す歩みは今日から始めていくことができますように。そのように歩んでいる者たちはますますあなたが強め励ましてくださって、その歩みを継続することができるように、一人一人あなたにお会いする日を楽しみにしながら、その日を待ち望みながら、この地上の歩みをしっかりと歩み続けていくことができますように。どうぞあなたの祝福が一人一人の上に豊かにありますように。御言葉を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。お祈りを